小川未明作、海の幻。浜辺に立って、沖の方を見ながら、いつも口笛を吹いている若者がありました。風はその音を消し、青いガラスのような空には、白いカモメが飛んでいました。ここに、また二人の娘があって、一人の娘は、内気で、思ったことも口に出して言わず、悲しい時も、目にいっぱい涙をためて、うつむいている、という風でありましたから、心で慕っていた若者の言うことは、何でも聞いたのであります。その指にはめている、指輪をくれない?と、ある時若者が言いました。彼女は、本当に若者が自分を愛しているのでそう言ったのだろう、と思って、指にはめている指輪を抜いてやりました。それは、死んだお母さんからもらった、大事にしていたものです。その後のこと、あるうららかな日でした。今度、遠い船出をして、帰ってきたら結婚をしようと思っているが、誰か約束をしてくれる女はいないだろうか、と若者が言いました。彼女は元より驚きました。そして、恥ずかしさのために、頬を赤くしてうつむいていたのであります。彼女に比べて友達の娘は、平勢、ハスッパと言われるほどの快活の性質でありましたから、これを聞くとすぐに、私がお約束をいたします。勇ましい遠い船出からあなたのお帰りなさる日を、神様にご無事を祈ってお待ちしています。と言いました。こう女に言われて、喜ばぬ男はなかったでありましょう。若者は大いにはしゃいで、この間もらって秘蔵していた指輪をその娘に与え、指にはめてやりました。そばでこれを見たときは、いかにおとなしい娘でも、さすがにそこにいたたまらず、胸を裂かれるような気持ちがしたのです。遠い水平線は、黒くうねりうねって見られました。空を血潮のように染めて、赤い夕日は、幾度か波の間に沈んだけれど、若者の船は戻ってきませんでした。ハスッパの娘は、初めのうちこそその帰りを待ったけれど、生死がわからなくなると、早くも諦めてしまいました。なぜなら、秋から冬にかけて、すさまじい風が吹き募って、沖が荒れ狂ったからでした。彼女はいつしか他の青年を恋するようになりました。その指輪は誰からもらったのか?と、その青年は問うたのであります。いつか約束にもらった指輪は、今はかえって邪魔となったのでした。彼女は顔を赤くして、指輪を抜くと海の中へ投げてしまいました。これでいいのですか?彼らはほがらかに笑いました。内気の娘はその後も浜辺に来てじっと沖の方を眺めて、いまだに帰ってこない若者の身の上を案じていました。しかし何人も彼女の苦しい胸の内を知る者がなかったのです。北国の三月はまだ雪やあられが降って、雲行きが険しかったのであります。哀れな娘の兄は、こうした寒い日にも、生活のために、沖へ出て漁をしていました。ちらちらと、横殴りに、雪は波の上に落ちると、たちまち消えてしまいました。ふとその時、水の底に、 ぼーっとして怪しい影のようなものが見えたのであります。なんだろう?と彼が瞳を凝らすと、破れた頬を傾けて一艘のナンパ船が水の中を走っていたのです。あ、船幽霊だ!と叫ぶとぎょっとしました。なんだか気味が悪いし、もう引き上げようと言って、わずか二三匹しか釣れなかったタラをカゴに入れて、兄は家へ戻ってきました。タラの色は黒々として、大きな目玉が光っていました。娘はその一匹を晩の魚にしようと包丁を入れました。魚の肉は雪よりも白く冷たかったのです。そして腹を割ると真っ赤な桃のつぼみが出たと思いました。どこで桃のつぼみを飲んだのだろうと言って娘はつまみ上げてから、まあと目を見張ったまま震え出したのでした。それは永久になくしてしまったと思っていたお母さんの形見の指輪でありました。